鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。今年もよろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは2022年最初の回になりますけれど、550回目の放送ということで、
やった、55ですね。
はい、それでは小林さん、今週の鉄道鉄子の部屋、はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、あの新年1回目ということで、はい、私だけじゃちょっとあの物足りないのでですね、まあ、博物館の石川学院さんっていうか、今日は完全にもう、鉄な石川さんとしてですね、はい、今年の、まあ、なんですかね、展望っていうんですかね、鉄道界の展望なんかをちょっといろいろとあのおしゃべりをしていきたいというふうに思いますが、いや、まずはですね、まあ、ちょっと本当残念ではあるんですけど、なんかこの今年春のダイヤ改正で、キハ40が H100 っていう、なんていうんですかね、電気式ハイブリッドなんですかね、はい、これにまあ置き換わるっていうことなんですけども、その石川さんのそのキハ40に対するなんか思い入れとか思い出とかっていうのはなんかありますですかね。
私の世代は40が基本なんですよ、ね、やっぱ22はあんまり乗ってないんですよ、はい、乗ってなくないんですけどね、
はいはい、
でどこに行っても、全国どこに行っても40乗せるようになったと、はいはい、18切符で40っていうのが、まあどこに行っても、まあいい意味でどこに行ってもお世話になったという面では、
はい、
まあ、あちこちで引退が進んで、まあ、ついに釧路からも引退という面では、まあ、寂しさはありますよね、はい、
そうですね。まあ、石川さんよりも僕はちょっと年齢上なので、やっぱりその22とかですね、キハ12とかですね、あとなんだ24とかっていうのがあって、でそれに代わって40が、まあ、40来た時はあの私がちょっと国鉄入社2年目の時だったんですけど、いやー、これでなんか22なくなるのかと思うと、なんかちょっとこうなんか残念な思いがずっとあって、なんですけど40年以上経って今は40がなくなって、またそれもまたちょっと残念だなと、時代の流れをやっぱり感じますよね。でなんか40って確かキャッチフレーズとしては馬力がこうちょっとその22とかに比べてアップしたので快適ですとかなんか言ってた割には結構足遅いんですよね、あれ。あの車体が重たいので、うん、でもまあなんか愛すべき、なんていうんですかね、やっぱりなんか国鉄、ザ国鉄みたいなような車両だったと思うんですけど、はい、あれ石川さん、あの40に乗って一番長い距離っていうのはなんかどことどこの区間なんか乗ったとかなんか覚えてらっしゃいますか？なんか
残念ながらの立川釧路は乗ってないんですよ、
ね、はい、あ、はい、
でもまあ、はい、そうですね、距離って面では釧路、まあ、はい、から帯広ぐらいのものでしょうかね。
いや、でもあれですよね、やっぱりあの多分、まあ、なんですかね、本州とかに比べるとやっぱり結構120キロ130キロですから、で僕なんかそのなんですか、ディーゼル系に乗るとやっぱりあの峠でぐいぐいこうなんかね、吹かして、でなんかもう蒸気機関車に相通じるようなものがあって、いや、なんかそこがいいなと思うんですけど、まあ、その40の魅力っていうのは石川さんはどの辺あたりにこう感じてらっしゃいますか、ね、
おっしゃる通り、はい、勾配にかかると急に遅くなってしまうっていうところが、はいはい、やはりこう逆に言えば、あ、ここ勾配なんだなっていうふうに、
はい、
いろいろこう線路のアップダウンを感じながら、
はいはい、
乗れるっていうことが一つありますよね、
はい、
うん、そこはいいです。あとあのやっぱり直角の
椅子です
よ、ね、
あの青い
ポケット
いいっすね、いいっすねっていうか、あの、本当にあの青いシートの色が
そうですね、
いいっすね、
ぱあれがやっぱりこう、はい、乗ってるな旅してるなっていう路上の、
はい、
やっぱ H100 とかも、はい、もちろん快適ではあるんですけども、
はい、
まあ旅って面で例えば、まあ、今はあまりありませんけども、はい、カラオケのありますよね映像とか、
は
い、あれ40だったらかっこいいですけども、はいはい、H100 だったらまあ演歌はちょっとあんま
りそうですね、
ちょっと変な例えですけどね、やっぱり旅って面では、
はい、
実際に自分あの前ルモイの駅でですね、はい、そのカラオケ用のビデオを撮るところのロケに出会ったとかって、何してるんですかって聞いたら、いやカラオケのビデオの、
あ撮ってると、
撮ってますよっていう、40だったんですけど、
あ
実際そういう経験はあるんですけども、
あそうですか、その歌を歌ってみたいもんですね。
そうですね、もう30年ぐらい前なんで、出始めの頃のレーザーカラオケだったと思うんですけど、まだ普通に40が主色だった時代ですよね、
はいはいはい、
ワンマンじゃなくてツーマンで、
はい、最初のあの朱色の、
ね、そうコスケたち、
はい、コスケ
あれがいいんですけど、あれ
はい、いやなんかあの40がこう吹雪の中をなんかこう走ってくるっていうのはド演歌ですよね、はい、
やっぱりこう、はい、ド演歌ですよね、こうそこになんか女性の男がそういうシーンとかがなんかいかにもカラオケの、はい、あのビデオにありそう、
ね、ありますね、まあ、
ちょっと変な例えになっちゃってましたけどね、
いやまああのそういったあとはエッジ100と違とかと違ってあの窓開くじゃないですか、
ええ、
20窓で
開きますね、
やっぱこれがねなんか、まあ、決定的になんか違うなというふうに思うんですよね、
やっぱり窓を開けて風を浴びるっていうのは北海道の特権でしたから、はいはい、
そうですね、
まあ、もちろんこれ十勝まで乗ってると暑いんですけどね急に暑くなるん
です ね、暑いですよね、
ただやっぱりこう開けっぱなしにしてこう、はい、やっぱうちの私の息子たちとも、なるべく40今年乗せました、昨年から乗せまして、
はい、
やっぱりこう夏の時にですね風を浴びさせるっていう経験を、はい、させてあげてましたけどもね、
いやもう、まあ、まだ、まあ、強要は残ってますけど、やっぱり H100 になると、まあ、本当窓開かないし、あの多分快適なことは快適だと思うんですよね、もう完全にもうエアコンっていうかなのでかもしれないですけど、なかなかですよね。で確かあれ1700番台はあの上から風がこう残念ながら扇風機ではなくなったんですけど、700番台あれまだ扇風機だったような気がするんですよ ね、もう今700番台なくなりましたけどね、はい、それとですねもう一つはあの283の大空が、はいはい、いよいよあの261新型に置き換わるということなんですよ。これについては吉川さん何か283思い出とか思い入れみたいな何かございますでしょうかね。
あれ早かったですよねスピードは、まあ、いろいろあったことはありましたけども、
はいはい、
間違いなくやっぱり北海道の鉄道のスピードアップって面では一つ大きなこう足跡を残した、はいはい、
そうですね、
やっぱこう振り子でねこうくるってこう、こう車体を傾けながら、
はい、
走り抜けるっていうのは、はい、初めて北海道行った時、
はい、
その特急乗った時です
ね、
すごいなと思いましたね、
もう当時としては多分最先端を行ってた特急ですよね、なぜも釧路と札幌の間がそんな3時間台で結ばれるなんていうのは、はい、あ当時なんですよ、今はちょっとスピード落ちましたけど、
はい、
なんか考えられなかったですね、でもその石昇線ができてなおかつその283が来たことによってそれが実現されたということで、はい、もうその果たした役割というのは大きいんですよね、いやまだあれがこう最初に来た時に もちろんその振り子っていうのも驚きましたけど、あの私なんかもう窓の大きさにちょっと驚いたんですよね、なんか特急列車というか北海道の車両ってどっちかというと窓がこうちょっと小さめにあのなんすか寒さから守るためにちっちゃく作ってるんですけど、はい、ガーンと大きくて、これはあの景色を楽しまないで何を楽しむんだぐらいの、ね思いがあって、いつもあの、その283を乗るのを楽しみにしてたんですけども、でこれ、いやこれも、まあ、最近もちょっと乗ったんですけど、
はい、
いやこれももうそんな時代になっちゃったのかなと思うと、なんか本当時代の流れが早いなというふうに思いますね。なんか石川さん、あの最初座席出て最初の座席と今座席ちょっと変わったじゃないですか、 あれどっちが好きかっていうのはあります？
やっぱり乗り心地は今のはいいんですけど、
はい、はい、
あの前の単調
そうですね、
あのシートはいいよな、
はいはいは
い、あれはこうご当地ものですよね。
そうなんですよ。あのエッセンスをあの座席に少しなんか残しておいてもらえればよかったんですけどね。やっぱり大皿だとやっぱり釧路まで来るのでやっぱり単調だと思うんですけどね、はい、あとなんかその283でなんかちょっとお思い出っていうか、なんかこんなとこ良かったかななんとかなんかありますか？
はい、今はダメですけど前はあの、はい、一番前行けました
ね。あ、行けました行けました、はい、
もう全面展望、
全望展望ですね、はい、
実はできたんだよね、はい、あの時のやっぱりこう駆け抜けるこうスピード感を感じられる、
はいはい、
あれはもっと見ときゃよかったなと思ってます
けどね。カーブに入る時もそのスピードあれあまり落とさないので、ちょっと怖くなる時あるんですよね。
そうですね、
前に立ってると
グイーンって感じで、はい、カーブに入ってきますからね。
それがやっぱり傾くことによって安全にこうぐるっとこう回れるという、本当に優れものなんですけども、今のあの261って、まあ、振り子ではないけども、まあ、馬力がその分アップしたので、まあ、なんですかね、減速も速いし、でトップスピードに上がるなんですかね、速度もやっぱり高いので、それでまあ振り子使わなくても、はい、やっぱりなんか振り子はなんか線路に相当なんか プレッシャーっていうかかけてたようですね、やっぱりあのスピードで。まあ、これも本当に時代の流れなんですけど、いやだから次あのなんか261 その次ってどんな特急列車が出てくるのかなと思うんですけど、なんかこんな特急列車走らせてほしいとかってなんか希望みたいなのありますか？
いや一つだけです。
お、
食堂車つけてください。カフェティーラでもいいです。
あ、いいですね。
快適さというか、はい、汽車だからできることを、
はい、
まあ、高速道路できちゃったので、スピード大して変わらなくなっちゃってるんですよ、
ね。そうですね、
到達時間が、
はい、
でも鉄道って居眠りしてもいいし、
は
い、お酒飲んでもいいし、
はい、
何してもいい、
はい、
車はずっと緊張感保ったまま
で、そうなんですよ、
はい、やっぱりぜひ何か美味しいもの食べたい、
はい、いやいいですね、
うん、82の
方、はい、
あの知ってるそのなんか飲み屋 あのママさんが、
はいは
い、いや昔単純に食べたくなって、
ええ、
釧路から帯広往復したと、
あ、
食堂車乗りたかっただけだって話、
いや
そんなことしてたっていうこと
聞
いて、
気持ちはよくわかりますね。
いやよくわかりますね、
今もあったら俺も毎月行ってんのになと思って、
は
い、
あ、そうですね、ちょっと飛び乗ってすぐ行きますよね、
いいなと思って、まあ、そういうふうにやっぱり、はい、欧米なんか行ってもね、はい、まだまだそういったものも現役ですし、
はい、
まあ、それが普通ですからね、
はい、
やっぱり食堂車まで行かなくても、
うん、
まあ、なんか食べられる、はい、自販機もないし、
はい、
まあ、思い切って帯広か池田で5分止めて駅弁を買うとか、
はい、
ま
あ、
スピードはもうなかなかこう、
はい、
これ以上の向上はなかなか難しいでしょうから
ね、厳しいですね、
快適さというか、
はい、
こういったものもありかなっていうふうには
、そうですね、
まあ、食堂車はちょっと夢ですけども、
ええ、
楽しみながら札幌まで行けるような仕組みができたらいいですよね、
はいはい、車両の半分だけでも、なんか例えば回転寿司があるだとか
すごい、
そばが出てくるとか、釧路ラーメンが食べれるとか、
はい、
まあ、ラーメンとかつゆものはちょっと難しいかもしれないですけど、
昔ありましたよね、
ありました、ありました、
あの、はい、ビュッフェが
ありました、
そうですね、
なんか手伝
い、はい、握り寿司も出たっていう話ですよね、
一時期なんかあのカウンターで握ってる
のが、はい、
あの出たことがあるんですよ、あれですね、一回あのやってみますかね、なんか臨時列車かなんかでね、
食べたいですよね、
いや食べたいですね、で今やっぱこういうまたそってこうコロナの時代なので、なかなかみんなでこうワイワイガヤガヤっていうのが今ちょっと難しいかもしれないですけど、でもその寿司とかを、まあ、なんていうんですかね、こう美味しくね、
はい、
でお酒も飲みながら車窓を楽しみながらこう乗るっていうのは別に特に 大声で騒ぐわけではないので、まあ、僕はいいと思うんですよね、そういう面から言ってあの我々でちょっと1回じゃねえな、2回企画したあのバーベキュー列車の焼肉列車とかってあれも良かったですけどね、 そんな車内で焼肉できるなんていう夢のような列車昔あったんですからね。
あれ楽しかったな。
楽しかったですよね。なんかあれなんか焼肉の周りでなんかあの模型走らせてた方もなんかいらっしゃったような感じです
ね。電熱ペトロさん、ね、
そう電
気取れる
っていうので
鉄道列車の中で
列車の中で
鉄道列車が走る前代未聞なことしてましたね、田中さん。
まあちょっと私たちの お仲間にはそういう方々が多いあんまり人のことは言えないですけどね。で、しかも、まあ、そういう、まあ、残念なニュースもあるんですけども、はい、でも H100 っていうまた新しいこう車両が出てきて、なんかあとその石川さんとしてなんか、まあ、全国も含めてですね、なんかこんな列車に乗ってみたいとか、なんか鉄道趣味でこんなことやってみたいとかってなんか今年の目標みたいなのがなんかありますでしょうかね。
個人的な話
で、ね、あ全然そう、もちろんですよ。
やはり子供が最後アニマと汽車が好きなんで、
はいはい、いいですね。
小町号が好きらしいんですよね。小町が、
あ、そうですか。
新幹線小町が、なぜか小町だけなんですよ。特別付けて好きなんですよ。
な
ので、まあ、乗せてやりたいなってことと、はい、まあ、方向は逆になっちゃうんですけども、はい、やっぱり夜行列車ってのは日本から消えてしまうかもしれない、まあ、今あちらありますけど、
はいはい、
そういう中でやっぱり乗ったんだぞっていうふうに言ってほしいので、
はいは
い、いつサンライズ移動なのか何なのか乗せてやりたいなと思ってますけど、
ね、あ、いいですね。
これはね、いいですよね。
でもお子さんいらっしゃるんでしたらね、個室ちゃんとありますしね、
はい、やっぱり自分もブルートレイン世代ですからね、はい、憧れて小学校6年、
はい、
中学上がる前に乗せてくる回って、
はい、
いや今でも覚えてますね。食堂車もあった時代ですけども、
はい、
出雲だったな確か、
は
い、あれはやっぱり一生覚えてるので息子にも体験させていたいなって思う、
はい、
っていう風にして自分が歌えてくる。
いや、いいと思います。
両面ですけど
ね、やっぱりお互いに楽しまないと
そうですね、
ダメですからね。
鉄道乗るといろいろ刺激があるのでね、
は
い、途中で鉄道飽きてもいいなと思ってて、やっぱりいろんな方と出会ったり、
はい、運転手
さんとか、
ね、
お客さんのおばさんとか、
はい、
その中で会話をするとか、
はい、
こうお礼を言うとか、そんなことも鉄道乗ると覚えてくれるので、は
い、そういうことです。
そういう、まあ、子供の教育にも鉄道は使えるかなと思うので、はい、ぜひ乗ってほしいなと思いますけどね、ちびちゃんにも。
本当にいろんなことを調べて、はい、いろんな分野ジャンル調べて、
そうですね。
で、まあまあ、まあお仲間っていうか、そういうこうちゃんと大人の方ですと会話しないとこう、
はい、
成立しない趣味なんで、多分そういうところでもいい社会勉強にはなると思うんですよね。ぜひこれを聞いてるお子様をお持ちのお父さんお母さんです、ね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんでもいいんですけど、
はい、
ぜひ、鉄道に乗せていただいて、いい社会勉強になると思いますので、
はい、
鉄道に少し目を向けていただきたいと思います。それで、まあ、石川さんばっかり喋ってもらったので、ね、斉藤さんは今年の目標は何か鉄道の目標はございますでしょうか。
ですね、まあ、はい、先ほど40の話も出ましたけども、
はい、
ちょっと私なかなか40乗る機会というのが、まあ、北海道にちょっとこちらに来てからが中心になってましたので、
はいはい、
一番長く乗ったのも、はい、札幌から新十津川とか、
はい、
夕張支線ですとか、割とその自分 の趣味の配線の絡めて乗るぐらいしかできてなかったので、はい、ちょっとしっかり、最後に置き換える前に、
はい、
長い距離乗ってみたいなというふうに思ってますね。はい、
結構あれです、夕張支線、
はい、
札沼線は結構マニアックですね。
その時札幌駅で新十津川から、はい、夕張という乗車券を発行してもらって、
あ、そうですか。
それを使って、まあ、それは手元に残していただいて、はい、お願いして残したんですけども、それを1日で、回ってきました。
結構斉藤さんもマニアックですね。
だ日程的に制限があった関係もあったんですけど、
まあまあそうですね、仕事のね、
そうなんですよ ね、
とね、
ただまあひっくり返して時刻表を、はい、それもとても楽しかったですね、
はい、そうなんです。
予定立てるのも
かえって時間に制約があると、
はい、
時刻表をひねくり回すので、
はい、
これが楽しいんですよね。
下手するとそっちの方が、
そっちの方が楽しいんですよね。
ウェイト大きかったりなんかしますこともありますね、
はい、それは気持ちよくわかります。
はい、
どうやってこの列車に乗ってやろうかとか、どうやってこの時間をちゃんと有効に使おうかとかですね、そんなの考えてると、まあ、だからやっぱり頭使うんだと思うんですよね、時刻表を見ながら、
ね、
あの数字のなんかこう時刻のここからここまで所要時間何分とかっていうのもこれ計算しなきゃならないですから、さすがに電卓使うまでもないので、
はい、
なんかそういうのがありますので、やっぱ頭を働かせなきゃならないので、あの私のように年齢の高い方は時刻表を読んでいただき、お子様はぜひ列車に乗っていただくと、
はい、
大人の方と一緒に、これをぜひあのお勧めしたいというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして今週は釧路臨港鉄道の会会員の石川隆織さんをお迎えしました、
はい、
FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。